はい、続いて丸三としまして、ガザの休戦交渉ですが、こちら残念なことに合意がなく終了ということになりました。パレスチナ自治区ガザで交戦をしているイスラエルと、イスラム組織ハマスの戦闘休止と人質解放をめぐる交渉について、双方の代表団、9日にですね、間接的に交渉していたエジプトの首都カイロを離れ、それぞれ離れ、合意に至ることなく終了したということがエジプトメディアが、からの報道で明らかになりました。間接交渉ということでですね、イスラエルとハマスが、直接会ってお話をするんじゃなくて、双方、間を仲介国エジプトとか、カタールを、介して、仲介者を介して交渉するという形で間接交渉を続けてきたわけですが、戦闘終結を求めるハマスと一時的な戦闘休止を主張するイスラエルの間の溝が埋まることがなく、今回は合意に至ることなく終了ということになりました。イスラエル、ハマスが受け入れたと表明した休戦案に対する反対意見を仲介国のエジプトなどに提出。カイロでの交渉終了後も仲介国は妥結に向けて調整を今続けているということですが、一旦ガザ休戦交渉について合意なく終了という状態になってしまいました。こういった今情勢下にあり、やはり気になるのはですね、戦闘の終結どころか、その戦闘がより激しくなってしまうんじゃないか、その一つのターニングポイントとして見られているのがラファ、ガザ地区の最南部にあり、避難民が集中している最南部のラファにイスラエル軍が地上侵攻するのかしないのか、ここの部分が非常に今注目されているポイントでございます。アメリカなんかはね、もしイスラエルがラファに地上侵攻したならば、いろんな支援の中でも重要な一つである弾薬の供給、イスラエルが戦うためには当然弾薬とか武器、そういったものが必要なんだけれども、アメリカとしてイスラエルに対して弾薬の供給止めるぞという、こういった話をしているわけなんですが、イスラエルのネタニヤフ首相、9日現地時間9日に公開した動画の中で、単独で戦う必要があればそうするということで、アメリカが言ってきたその弾薬供給停止という話について、アメリカの協力がなくたってパレスチナ自治区ガザでの軍事作戦俺続けるよっていうイスラエルの考えが示されたということでございます。ネタニヤフ首相、国際社会からいかなる圧力があってもイスラエルが自衛をするのはやめることはないということで、あくまでも自衛だという、こういったことを強調しているということでございます。イスラエル軍のハガリ報道官、ガザ最南部ラファに対するものを含め計画中の作戦に必要な装備は持っていると述べ、アメリカが協力してくれなくたってイスラエルは戦えるよっていう、こういった話になっているわけです。そうするとこれ結構やっぱり大きい、僕は話だと思っていて、じゃあどうやってイスラエル止めるんだっていう状態に今なってしまっているんですよね。国際社会から非難されていることなんてのはもうイスラエルこの半年間ずっと分かりきっているわけです。でハマスの攻撃っていうものね、これが、イスラエルとしては受け入れられない。じゃあそれをどうするんだっていうことで、ハマスの殲滅撃滅について動いている。でこれはイスラエルにとって自分たちの国家をね、自分たちの生存権を守るための自衛だと、自衛措置であるっていうこと、これを強調してやっているわけなんです。で、それを止めるためにはですね、イスラエルにいろんな制裁をもう加えるしか止めようがないわけですよね。今あるものを制裁を加えるんじゃなくて、供給をストップするっていうことでイスラエルが止まらないっていうことになってしまったわけ。止まる気がないって彼が言ってるわけなんですからね。そうすると、経済制裁をしてイスラエルがもう軍事作戦ができないんですよ。ロシアとかと違ってですね、ロシアに経済制裁してもロシアは自前で全部、エネルギーとかそういったものもあり、あと中国とか他の国のパイプもあって、経済制裁を西側諸国からされたとて、他のところからやり取りしながらどうにでもできるよばーかという感じで今、ロシアが動いてるわけですよね。で、ロシアの資産とかも凍結したりとかしていろいろやってるんだけれども、軍事作戦、彼らの、侵略戦争でしかないんですけど、特別軍事作戦を止めることができない状態なんでしょう。でそうなってくるとやっぱりイスラエルも我々としてどうやって国際社会を止めていくんだっていうところで手段がない状態になってしまっている。そうすると成功法でいくならば、 やっぱりまあ休戦交渉にかけるしかなかったわけなんですが、その休戦交渉もおじゃんに今なってしまっているという状態で、まあ、ますますそのイスラエルの状況情勢っていうもの、僕は結構ね、まあ、あの今後危なっかしいというか、まあ、これがいろんなところにこう広がっていく可能性、危険性っていうものもね、十分にあるんじゃないのかなというふうに思っています。中東全土に、まあ、一時的にね、イランとの緊張というものが非常に高まった時間もありましたけれども、まあ、今後それがどうなっていくのかというところです。で、まあ、日本としてですね、近々、まあ、この中東情勢絡みで一つ動きがあるとしたら、昨日5月10日に林芳正官房長官記者会見の中で明らかにしたことですが、今月5月20日から23日の日程でサウジアラビアの権力者、事実上のね、あの最高指導者としての振る舞いをしているムハンマド皇太子が日本にやってくると、来日するとの発表がありました。その来日期間中ではですね、天皇陛下と会見するほか、岸田文雄首相との会談なども予定されておりますので、まあ、あのサウジアラビアとの間での経済協力と、まあ、サウジアラビアとね、まあ、あの石油原油のやり取りとか、まあ、そういったこともあるし、日本としても、まあ、中東情勢にらんでいく上でサウジアラビア G20 の一国でもありますから、まあ、中東情勢での協力関係どういうふうにしていくのかというところ、まあ、このあたりについての議論も話もあるのかなというふうに思います。もともと来年2025年というのがですね、日本とサウジアラビアの外交関係樹立70周年を迎えるということで、林官房長官、ムハンマド皇太子殿下の訪日を通じて両国の親善関係が一段と深まることが期待されるということで、まあ、あくまでもね、中東情勢の緊迫化とかを受けての来日というわけではなくて、両国関係をね、親善、より良いものにしていくっていうことではあるんですが、林官房長が昨日の記者会見の中で、中東地域及び国際社会が複合的な問題に直面する中で、平和と繁栄の実現に向けて緊密に連携すると強調したということで、やはりサウジアラビアと、ね、日本、どういったメッセージを中東情勢に出していくのかというところも非常に注目されるところかなと思います。はい。ということで、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。ゴールデンウィーク明けての土日ということで、まあ、少しゆっくり休んでいただいてですね、まあ、今週はゴールデンウィーク明けでしたけれど、それでもまあ平日が4日間というだけでしたが、週明けたらです、ね、平日がなんと5日間もあるんですよ。なのでね、この11、12の土日でしっかり休める方は平日5日に向けてですね、しっかりと英気を養っていただければと思います。はい、それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。